いや、大勢のお運び厚く御礼を申し上げますってなもんでね。ほんまに暑おまんな、7月。まあ、梅雨でじめじめしましてね。なんともこの、こういう季節っちゅうのは、なんか体の具合がよろしいおまへんな。なんでか知りまへんけどね。なんかいまいちでございますけどもね。いやー、それにしても、日本のね、サッカー。ええ、もう世界で弱い弱い言われてましたけど、いつの間にかえらい強くなりましたですな。まあしかしなんですわね、ほんまに実際にワールドカップが始まる前っちゅうたらもう弱い弱い、もうやめてまえ、なんかってね、まあ、えらいみんなボロクソに言うてましたけど、気がついたらね、もう手のひらを返したようにすごいすごい言うてね。まあほんまに、この手のひら返すってのはこういうことを言うんやなということで、もう日本中の子供がね、言葉の意味が分かったんちゃうかなっていうぐらい手のひら返してましたけどもね、皆さんね。まあ、それにしてもこのワールドカップ南アフリカっていうところでやってたっちゅうんでね、まあ夜中遅かったですわね、試合が。ねえ、早い方で11時半スタートぐらいやったらまだ早い方でね、それでもあれです。終わった時にはまあ1時だ、1時半だ言うてね、寝不足で、どうも寝不足で具合が悪い。眠うてしゃあないかな、なんてね、いうような話ですが、カメルーン戦で勝って以来ね、盛り上がってしもたもんですから、次のデンマーク戦ですか。あれなんかほんと朝方3時半から試合や言われてもね、これ、なんかえらいことですわ、これね。な、もうどうしようかな思ったけど、ついつい見てしもたかなという人が結構いて、これがまたほんまにこのせいで、あれ以来どうも体調がすぐれん、具合が悪いなんていう人もね、結構いてるんじゃないかなと思った。この前こんなこと言うてるおっさんいましたけどね、どうも腹の調子悪いね。なんでや？いや、あの日からやね。なんやそれ？日本代表がパラグアイに負けてからどうもわしの腹具合が悪い。親父みたいなね。あんた言うたでしょ。そこのおっちゃん。あんた言うたやろぜ。そんなこと言うからお前親父ギャグとか言われまんねんで、ほんまね。頼ますわ、ほんま。私はこの頃腰痛でどうも具合が悪いっちゅうてね。具合が悪いっちゅったらこれぐらい言わなあきまへんで、おっさんね。韓国代表はウルグアイに負け。日本代表はパラグアイに負け。これがほんまの具合が悪いやつだ。
具合悪い、具合悪いで、あんたの話が具合悪いわ。
皆さん、こんばんは。FM 西東京エトセトラ、おーおーおーおーおーおー大阪大使館の時間がやってまいりましたけどもね、やってまいるんですよこれ、毎月毎月ね。はい、でこの大阪大使館はですね、ここ西東京にひっそりと息づく関西人を勇気づけ、
頑張れ。
あんたちょっと関西のことを誤解してあるんちゃう？そういう人たちにね、正しい関西の姿を伝えようやないかと、まあ、そんな高邁なる理想を持って、お届けしている番組でございますけどもね、
はい、
いや今回は
寂しいね、
少ないですよ。
これはちょっと寂しすぎます
ね。いよいよこの番組終わるんちゃうかぐらいの勢いになってきてますよね。
ちょっと心配になってきた、
ということで7月第1土曜日、7月3日夜11時半からお届けするのは、私大阪大使の沢山ギフと
相槌大使のタクボンの2人でお送りいたします。
うわ、寂しい
寂しい寂しい、
むっちゃ寂しいですな、ね、これ
3人と2人は1人しか違わないけど、えらい変わりようですね。
えらいちゃいますねこれね。
まずこの始まる前の不安な気持ち、
ああまあ確かにね、いけるんやろうか俺たちだけで、
そうそうそうそう、
心のどっかで天才やとは思ってますけどね。
もちろんね、そうそう、
まあね、まあなんとかなるやろ、
大丈夫でしょ、はい、
もう聞いてもらったわ、冒頭のあの枕ね、
ねえ、
やっぱはい、違うね、スケキューさん。
スケキューさんは、
ね、
ほんまに
天才やね、ね。でも自分の天才がほんまよう分かったということでね。
なるほど、
まあ、今月はこの2人で、
はい、
じっくりと、こうなったらまるで ラジオ番組やないかいみたいな。
それはたまにはね、そういういいじゃないですか。
そういう感じでお届けしたいなと思いますんでね、
はい、行きましょう。
最後までごゆっくりお楽しみください。大阪大使館。お聞きの放送は FM 西東京エトセトラ大阪使館でございますけどもね。
はい、
はい、行ってみたいと思いますが、うん、まずは関西祭事記のコーナーでございますね。
もう毎度のね、
ね、毎度のね、
はい、
7月の巻ということなんですけれどもね、
はい、
7月といえば梅雨明け、梅雨が明ければ夏本番でございますけどね。関東甲信越地方の平年データで言いますっていうと、梅雨明けっていうのはだいたい平年は7月20日前後でございますからね。今年はどうなるんでしょうか ね、
ね、
なんか梅雨っていうのは意外と降らへんもんやねんなという感じでね。
そうです ね、 ね、
意外と降らないもんなんですよね、うん、これね。
なんかでもこう西日本型の梅雨の感じらしいですよ、今年は。
あ、そうなんですか。
その雨降りの日は雨だけっていうのが比較的この東日本は多いらしいんですよ。
はいはいはいはい。
けどそのあのテレビのおっさんが言ってたんですけどね、
うん、
その西日本型はその1日のうちに雨が降る時間帯もあればちょっと日が差す時間帯もあるという、比較的そういうあれが多いらしいですよね。
ああ、そんな子供の頃気にしたことないからね。
ないからね、全然覚えてないですよ ね、 そんなの。
ねえ、まあ、そういう梅雨真っ只中の7月上旬でございますけれどもね、
はい、
7月の6日あたりはですね、うん、少々なんて言いましてね、
少々
小さく暑いと書きましてね、これ二十四節気の一つで、梅雨もそろそろ明ける時期、本格的な暑さに向かう季節だなんて言うんですが、7月6日じゃちょっと早いんちゃうかみたいな、ね、
う
ん、感じですけどもね、いよいよひまわりとか山百合なんてのが咲く頃合いなんだそうでございますが、
あ、夏らしい感じが出てきますね、
なってきますね、
はい、
それからね、へーと思ったのが7月2日昨日の話でございますけどね。
昨日ですか、はい、
これがね1年の真ん中の日なんだそうです。
真ん中
365の真ん中だから183ですか、日にち目ということでね、1年のど真ん中に当たるんだそうでございます。
ほうほうほう、
まあ、ということでこの7月3日以降はもう1年の後半ということ
です
ね。
ああ、もうそうですか、後半に入ってもったということです ね、
ね。そして7月7日が言わずと知れた七夕ということなんでございますけどね、
はい、
さてそういう季節、関西ではどういう行事があるかってね、結構あるんですけど、その七夕の時にね、
うん、
あの和歌山というか奈良といいますか、あの吉野の山でね、
はい、
吉野の金剛山寺というところのね、蔵に王様の堂と書くの、これなんで蔵堂っていうんでしょうかね、
うん、
カエル飛び行事っていうの
が、カエル飛び行事、
カエルが飛ぶんだそうですけどね、
カエルが飛ぶ、はい、
これはね、なんか7月7日は縁の行者が産湯を使ったと伝えられる大和高田の、うん、弁天池の綺麗な蓮の花をですね、
はい、
その造王権現に備える法会があると。
ほうほう、
まあ、なんか難しいことがあるんです。その中でこうカエル飛び行事っていうのがあって、
うん、
大きな青いカエルを乗せた太鼓台がそのだーだーだー出てきてですね、
はい、
法要の後にカエル飛びの作法が行われるって言うんですよ。なんやねんと思ったら、大きなカエルのぬいぐるみを着た人がですね、ぴょこぴょこぴょこぴょこ飛ぶわけですよ、
はい、
最後に導く師と書いた道士ね、
はいはい、
がぬーっとこうお祓いみたいなことをしたら、めでたく人間の姿に戻る。
なるほど、
人間の姿に戻るのがめでたいかどうかは、
ね、そりゃそうです、
分からんけど ね、
うん、
ね、そういう行事をやっているんだそうでございますけどね。暑いやろうな、このカエルのぬいぐるみ。
いやー、夏場のね着ぐるみは大変ですよ。
大変でしょうねこれね、 その7月7日京都では貴船の水祭りなんていうのがあるそうですけどね、うん、貴船神社で川原に祭壇を設けて、まあ、涼しい芸にね、
あ、いいですね、
やるという感じなんでしょうか。
ほうほう。
14日の水曜日は那智の火祭りなんてね、和歌山の、那智権現大社のお祭りがあるんだそうでございますけどね。
ほうほうほう。
でもね、やっぱりね、7月って言いますっていうと、うん、大阪と京都でやっぱりね非常にこう盛大なるお祭りがありましてね。
ああ、もしかするとそれはあのかの有名な、
かの有名な、まず大阪から行ってみましょう。大阪は24、25の土日はですね、天神祭り、天神祭ですね。
天神祭、
はいはい、大阪天満宮の祭礼で日本三大祭りの一つと言われているというね。
ほうほうほう。
すごいですよ。25日はね、100席ほどのね、うん、船団を組みましてね、すごい飾り付けされたね、うん、船が、でその船の上でこう神楽なんかを演じてね、夕闇にかがれ火を灯して、なかなかこういい感じなんですよ。
あ、いいですね。
でこれ大阪で勤めてた頃にね、NHK でその天神祭りやってるって言って、会社から帰ってきてパッとで、テレビペッとつけてね、天神祭りの模様やってる、うん、おお、そっか、なんや、帰ってこずに見たら、天神祭り見に行ったらよかったなと思ったら、ピンポーンってなって、
はい、
なんや、な、何今カチ、はいってカチャッと開けたら、NHK の人ですよ。見てますね。しまった。俺、めったにテレビ見ひんのにムカつくっていう思い出がありますよね。
もう現場抑えられてもうたってやつですね。ああ、僕はしゃあないですね。
しゃあないですね。チキショ
ー。受信してもうたから。
ね。それから、7月30、31は今度大阪夏祭りの最後でございますが、住吉祭りというね。
住吉祭り。
住吉大社で行われる、まあ、夏を超える夏越しの神事と言われてましてね。これも大きな祭りでございますけどもね。なんか夏越えの払い神事というのがあるんだそうですが、華麗に着飾った、うん、あ、これ夏越し女っていうんですか、夏越し目っていうのかな、 あとチゴラがね、
はい、
茅の輪、血の輪をくぐる儀式があるということでね、これもね、なんか住吉祭りが終わると、うん、本当に大阪は本当夏本番で、やっぱり暑い暑いというふうに言われておりますけどもね。
なるほど。大阪も暑いですからね。
大阪も暑いですね。暑いですが、そして7月といえば、実は7月1日から31日までの1ヶ月間をかけて京都で祇園祭りが、京都の祇園祭りは実はこれ1ヶ月やっとるんですがね。
あ、そんなに長い間、
そんな長い間やってるんです。ただ、みんなが知っている祇園祭りというのはですね、はい、宵々山と宵山と山鉾巡行という、はい、3日間ですね、15、16、17が、まあ、祇園祭りだと思ってる人がようけいてますけど、実は1日から31日まで何かどこかで何か
やってるという
感じですね。
そこは京都ではもうその1ヶ月間はほとんど何もこっちにつかない状態ですね。
街中はですね、
街中は
実際僕京都で仕事してた頃にですね、京都室町という通り、室町通りという通りがありまして、はい、はい、まあ、昔室町幕府があったなんてね、
なるほど、
いうところが、今は繊維道屋さんが多いところなんでございますけどね、まあ、7月に入りますっていうと、営業で電話かけたら、何を電話してきてんねんと7月は祇園さんやと、
祇園さんやね、はい、
もう仕事の話なんかないよはい、すいませんみたいなね仕事せよみたいなね感じでございますが、まあこの祇園祭りというのは、
はい、
やっぱり京都人にとってはね、非常に大きな祭りでございましてね、
はい、
うん、よく言うのが、京都の女子は祇園祭りで大人の女になることが多い、
あら嫌だ
という話を聞いたりなんかしてね、
ああ
そうでございますかみたいなね、
これは去年の夏だったということです ね、はいはいはい、ガゼン乗ってきましたよ、
ガゼン乗ってきましたよ、おとんはもう気が気ではない、
なるほどなるほど、
ところがおかんも、まあ、うちもそうやったし、あらーみたいなね、
あ
らまーみたいなね、
なるほど、
そういうね話もあるんだそうでございますよ、ねえ、
どないな、
ぐらいなんかこのどうなのそれ、
ねえ、ほんまに、
ねえ、もうおじさん照れちゃうな、
ね、掘り下げると収集つかなくなりちゃうからね、
ほんまやね、
うん、
というような感じでございまして、7月は関西はもう祭り一色でございますからね、
そうですね、なんか、
うん、
ワクワクしますね、
ワクワクしますね、はい、ぜひぜひ 大阪の天神祭りとかね、住吉祭りとかね、京都の祇園祭り、なかなかいい雰囲気ですのでね、足を運んでみたらいかがでしょうかということで、
はい、
じゃあちょっとこうラジオ番組らしくここでね、
はい、
1曲
あら
お届けしたりなんかして
みましょうか。まさにラジオ番組のような感じですね。
まあ、祭りの話も多かったことやし、
はい、
先ほどの枕の出囃子も実はこの曲を元にしているという、ね、
なるほど、
ということで沢山旧プロデュースのアルバム五目亭ひじきの枕からこの曲をお届けいたしましょう。いいここ武士 はい、ということでね、いやほんま今日はラジオ番組みたいよね。
ですね。
いやいいんでしょうか。ラジオ番組やっちゅうねんもんね。ということでございましてね、うん、まあ番組の冒頭でも触れましたが、ワールドカップ、
ワールドカップ、
今回初めてワールドカップ楽しみました。
おお、
別にお母ちゃんやめろとかそういうのも全然僕なかったんですよ。
、
あ、やっぱりまだまだなんかな、日本は弱いんかなと思って、
はいはいはい、
でもその割にはずっとワールドカップ行ってるは行ってるよなとか思ってたんですよ、うんうん、だね、なんかやっぱ勝つとほらおやとか思ってね。したら知らなかったんですけど、そのロシアで活躍してるという本田くん、
本田くん、はいはい、
大阪ですせ、
あら同郷ですか、
同郷ですせ、しかも、
はい、
大阪の摂津市や言うから、うわー生まれた島で一緒やんと思ったら、鳥飼って言うから、うわー鳥飼まで一緒やんみたいな。
もうほんま近所、ご近所さん
ですね。ご近所さんちゃいますか ね、 ね、その細かい住所までは出ないじゃないですか。さつき保育園って言われても僕はちょっとわからないんですけど、はいはい、僕は藤の森幼稚園やったんで。
ああ、なるほど。
で小学校が鳥貝北小学校、
はい、
ね、で僕が小学生のその鳥貝に住んでた頃は、
うん、
鳥貝西小学校っていうか、僕は鳥貝小学校っていうところに通ってたら人口が増えすぎて分裂して鳥貝西小学校になったんですよ、はいはいはいはい、でさらに実は分裂して鳥貝北小学校ができたんだそうで、僕が大阪から引っ越した後にね、鳥貝北小学校っていうのができてるなっていうのは Google の地図で見たことあるんですよ、
はいはいはい、
自分が住んでたところをピックアップしたら、あ、今は北小学校の方が西小学校より近いんやなと、
うんうん、
あったら俺はここに通ってたんやなと思ったら、本田が北小学校出身やってるから、うわますます小学校の校区まで一緒。
実質的な接触は全くないけど、
全くないけど、
恐ろしいほどのこう親近感は湧きます
も
んね。
もういきなりですよ。もういきなりホンダファンみたいな。でもまあね、ロシアでやってはるからね、
今はね、
なかなかちょっと見ることできへんから、
ね、う
ん、
そうですね、
でもなんかすごいすごかったですね、あのフリーキックとかね、
ね、やっぱり強いっていうか上手なんですね。
ね、びっくりしましたね。あんな入んねやなと思ってね。
すごかった。
すごかった、すごかった。かっこいいな思いましたけどね。まあそれにしても、
はいはい、
そのワールドカップっていうのはあれはなんか日本はおとなしいんでしょうね、あれね。
そうなんでしょうかね、やっぱね。
おとなしいんじゃないですか。なんかもう南アメリカ大陸の国々は、
はい、
何しろあの昔何年前やったかな、あのオウンゴールって分かります？
なんとなく分かります。
あの なぜか
自陣のゴールにボールを放ってしまうという、
そう、はい、あれでね、どこやったかな、自陣のゴールにこうミスして蹴り込んだやつがワールドカップ終わって自国に戻ってきたら射殺されてましたよね。そういう国があるんですよ、
はあ、
南米では。
暑すぎますね。
どこやったかな、コスタリカやったかな、忘れましたけど、むちゃくちゃですよね。
それはちょっと、でもあの国家としてやったわけじゃないですよね。
国家はもちろんもちろん、国としてやったらもうえらいことですよね。
ね、うん、強制労働とかやでっていう噂のあるような国もありますけど、
ありますけど、
はい、
ね、
そらいかんわ。
でね、今回ね、その世界ランキング1位のブラジルが4位のオランダに負けた、
はい、
ね、
負けた、はい、
2対1で1対0で勝ってたのに逆転されたって、うん、その2対1のオランダの2点のうち1点がこれオウンゴールですわ、
はいはいはい、
でこのオウンゴールを誘った背番号5のやつ、
はい、
そいつがこう一生懸命飛んでキーパーの邪魔をしたから、キーパーがその
あ取り損なった
っていう感じのオウンゴールなんですよ。
なるほど。
この5番のやつイライラしとったんでしょうね。そのオランダの選手がそれぐらいでこけんなお前みたいな感じで、
うん、
倒れたオランダ選手のケツのあたりガーン踏み寄ったんですよ。でそれでレッドカード一発退場みたいなことで、もうブラジルは10人で最後まで残りの15分か10分かぐらいをやらなきゃいけなくなってですね、ますますその再逆転を難しくさせてしまった。あの背番号5やばいっすよ。
やばいですね。気をつけないと。
気をつけないと。まあブラジルはそこまででもないのかもしれませんけどね。
そうですね。
ちょっと気をつけた方がええんちゃうかなみたいな。
ね、ちょっと心配ですね。
心配ですね。 ねえ、命がけかよ。
いやほんまに
ねえ、もう日本はおとなしいんでしょうね、きっとね。
そうですね、まあ、なんだかんだ言うてもね、みんな讃えてね、
讃えてね、うん、もう岡ちゃんやめてまえって言ってごめんみたいなね、
ほんまそうでしたよね。
そうそうそう、ちゃんと謝ってるからね。そうそうそう、結構みんなね、うん、だからやっぱり日本人ってええやつ多いな思って
ね、
うん、
まあ、誇るべき、
誇るべきやと思うわ俺、
はい、
ええやつ多いわ。
そうですね。
でもね、もうラジオを聞きの皆さん、おかちゃんも大阪人ですからね。
僕それ全然知らなかったですわ、
ね、
だって全然喋ってても出てこないでしょ。
出てこないですね、関西弁 ね、
まあ、まあね、世間話もしたことないから分からないけど、うん、
ね、
あれね、記者会見とかの場ではね
出てきませんわ ね、
ね、大したもんですよ ね、
ね、大したもんですよね、
うん、
確かこれは完全にうろ覚えですけど、おか、はい、ちゃんの出身高校なんつったら、大阪の人間が来たら、うわっ、むっちゃ頭ええやんっていうような高校ですよ。
あ、ほんまに、
もうね、頭いい人なんでしょうね。
でしょうね。
ね、本当ね。
いやいや、だってあれだけのチームをそこまで ね、
ね、
するのはアホじゃできないでしょう。
できないですよね。いやー、まあほんまにね、偉かったっすわ。で、こう FC 東京の選手も2人ほど、うん、あのチームにいましてね。
あ、
今野っていう人と、でもう1人が。うん、長友。
あ、長友選手って FC 東京ですか。ですよ、
はあはあはあ、我々の地元ですよ。
地元ですね。
もう出場選手中最も背低かったんちゃうかぐらいの、
うん、
でもむっちゃ速いですね、あの人足。
あ、足速いですよ ね、
ね、
結構長友ファンって多かったと思いますよ。
多かった。で、今回もう早くもなんかヨーロッパのチームからガンガンオファー来てて、
ね、うん、すごいみたいですね。
いや、走ってましたよ、うん、170センチで、あのデンマークの190何センチのやつ完全に封じてましたね。
ああ、
疲れたもんやね。もうほんまなんか、もう今回むちゃくちゃファン増やしたんちゃいます？
でしょうね。
うん、
我らが FC 東京の。
FC 東京やがな言うて。おお。
ね
え、ええとこ取りばっかりしてますね俺ら。
ほんまに。
大阪や言うたり FC 東京や言
う
たり、
ね。そうそう、都合のええように。
都合のええように言ってますけどね。
はい、そうそうそう。
まあでもほんまね、今回は。
全試合というか、一応日本、まあ、最低でも日本が出た試合はオンタイムで 見張ったんですか。
見てしまいましたね。
ああ、すごいな。
もうデンマーク戦はね、途中からですけどね、
うん、
実際もうどうしようかなと思ってたんですけどね4時半ぐらいにね、
うん、
おしっこしたくて目が覚めて、いやそれやったらもう見るしかないやろってで、パッとつけたら2対0だ、あかんかーって、いや勝ってんねやうそーみたいなね、変なこと言ってた。あと30秒で番組は終わり
ますけど
ね。ということで、本当今後の日本代表にね、
うん、
ますます期待をして。
そうですね、
今月のこのまるでラジオ番組みたいな大阪大使館は終わりにしたいと思います
、はい、
お届けしたのは私、大阪大使の澤山久と
相槌大使の拓本がお送りいたしました。
ほな皆さん、さいなら。